アレキサンダーか。甘く口当たりはいいが、君には少し強いかもしれないぞ。古い映画では、美しい人妻を酒に溺れさせることになった、いわくつきのカクテルだ。こんばんは、マスター。そうだな。グリーンアイズでももらおうか。珍しい。それはそうだろう。私は嫉妬しているんだよ。待ち合わせに遅れたばかりに、酔った彼女の姿を君に見せることになってしまったからね。緑の目の怪物が顔を覗かせている。冗談だ。いつものダブルを頼む。待たせたね。同じ店ばかりですまない。そう言ってもらえると嬉しいよ。私の仕事柄、気の向くまま好きな店というわけにもいかないからな。このバーで君に出会ってからもう2ヶ月か。カウンターの端に一人で座っていた君を今でも覚えているよ。君は自分の魅力を分かっていないな。あの時の君を見て、口説こうと思わないのなら、私は男であることをやめている。おや、私はもっと冷たい堅物だとでも思っていたのか？それは君の思い込みだよ。少なくとも、君の前での私は存外情熱的だろう。特にベッドの中では、ね。今赤くなったのは酒のせいではなさそうだな。思い込みや先入観は人間が犯しやすい最も単純で恐ろしいミスだ。一度囚われると、そのフィルターを通さず物事を判断するのは極めて困難になる。もしかしたら、君や私にもあるかもしれないな。気づかない間に貼り付けられたフィルターが。まあ、お互いに十分気をつけるとしよう。ルージュアのワールドダブルダウン。もうこんな時間だったか。悪いがタイムアウトだ。今夜は少々大事な取引でね。遅れるわけにはいかない。少しの間、いい子で待っていろ。帰ったらちゃんと可愛がってあげよう。たっぷりと。行ってくる。
随分と出るのが早いな。そんなに私が恋しかったのかな。そうか。なあ、先ほど取引が終わってね。今はもう車の中だ。ところで、ちゃんといい子にしていたか。本当に？待ちきれなくなって一人遊びでもしていたんじゃないのか。私が部屋を出た時、随分とじれていたようだからな。さあ、どうだろう。OK。では、証拠を見せてもらおう。そう。君の言っていることが本当か確かめたい。ソファーの上に監視カメラが設置してあるのは知っているだろう。まずは、リビングに移動するんだ。ソファーにかけて。カメラを見上げてみろ。ああ、君の顔がよく見えるな。カメラの映像は私のタブレット端末からリアルタイムで確認できる。今私の手元には、携帯を片手に不思議そうに首をかしげる君の顔が映っているよ。これって、準備はできたな。では、始めようか。簡単だ。君は私の指示に従えばいい。まずは、そうだな。上着を脱いで。ん？なぜも何もそうしなければ君の体がどうなっているかわからないだろう。それとも、私に見せられないような状態になっているのかな？では問題ないはずだ。どうした？やはり嘘をついているのかな？悪い子だ。これは帰ってからお仕置きが必要だな。お仕置きは嫌か。では、どうすればいいのか、わかるだろう。お利口だ。まあ、私が出かけた後でランジェリーを変えたんだな。バイオレットか。よく似合っているよ。とてもセクシーだ。おや、君の方はコーラルピンクになったな。恥ずかしいか？私の車のリアシートが特殊仕様になっているのは知っているだろう。この映像を見ているのも、君の声を聞いているのも、私だけさ。運転席にいるジルにおこぼれで美味しい思いをさせるつもりはない。さて、次は、そのセクシーなブラをずらしてみろ。君の可愛い胸を私に見せてくれ。さあ、言う通りに。なかなかいい眺めだ。だが少し遠いな。身を乗り出して、胸を大きく反らしてみるといい。できない。そんなことはないだろう。私の膝の上で喘ぐとき、君はいつもぐっと胸を突き出してくるぞ。まるでもっと見てとねだるようにね。ほら、それと同じことをすればいい。もっとだ。右も左も、特におかしなところはなさそうだな。ああ、君の方と同じようにほんのりと色づいていることくらいか。いいだろう。では、スカートを太ももまでまくり上げて、足を開いて。 お仕置きが怖いのだろう。君に選択肢はないよ。ほら、私の言う通りにできるな。それでは足りない。ソファーの肘掛けに片足を乗せて大きく開いて、毎晩君が私を受け入れる時のように。おや、おかしいな。綺麗なバイオレットカラーに一点だけ色ムラがある。私の目にはそのランジェリーが不良品には見えないが、どうしてかな。おやおや、頬のコーラルがマゼンタに変わったようだ。セクシーなランジェリーに似合わず、随分と可愛らしい反応をする。では君の香りに私が当ててみせようか。感じているんだろう、この状況に。私の声で恥ずかしい命令をされることに従っている自分に、そしてそのみだらな姿を私に見られていることに。ほら、君の大切な場所がキュッとうずいたのが分かった。今君が何を考えているか分かるよ。その薄い布地の向こう側で持て余している熱に触れて、ひくつく突起を指先で撫でて、溢れ出したものを絡めて、こすって、潤んで開いたひだの奥へ長い指を滑り込ませて、熱い内壁をかき回して、あのとろけるような快感を味わいたい。そう。いつも私が君にしてあげてるようにね。ああ、また色ムラが広がった。軽い冗談のつもりだったが、どうやら本当に想像したらしいな。いやらしい子だ。別に構わないんだぞ。ほら、今想像した通りのことをしてみるといい。ちゃんと見ていてあげ。車がその部屋の下に到着するにはまだしばらくかかりそうだ。それまで我慢できるのか。そこをそんな風にしておいて。ああ、目の前にいなくても君の匂い立つような香りを感じるよ。甘く濃厚でいやらしい。腰の奥がうずくようなたまらない香りだ。私まで興奮してきたな。ほら、続きを見せてくれないのか。そう、そのまま少し横にずらして、君の大切なところが全部見えるように。ああ、それでいい。さあ、次は、もう我慢できないだろう。指を滑らせてみるといい。吐息が漏れたな。気持ちいいか？ほら、もっと、君の望むままに撫で回せばいい。その程度じゃ足りないだろう。ああ、片手が塞がっていては不便だな。携帯を耳と肩の間に挟むといい。ソファーに寝転がれば苦しくないはずだ。ようやく素直になったようだな。さ、左手で広げて中に指を入れて、それを私の指だと思って動かして、とんでもなくいやらしい光景だな。君が一人でする姿を見るのは初めてだが、少々癖になりそうだ。ああ、 可愛い顔になった。コーラルでもマゼンタでもなく、君の方はもうレッドだな。私の腕の中にいる時と同じだ。興奮しているのか、指の動きが速くなったぞ。ほら、君の指先が出入りしているところからトロトロと溢れてきている。このままではソファーに君のみだらな匂いが染みついてしまいそうだが、まあそれもいい。ソファーにかけるたび今夜のことを思い出して周知にもだえる君を見るのもまた一興だ。声が聞こえたぞ。それに息もだいぶ早くなった。さすがに自分の体だけあってどこで気持ちよくなれるのかちゃんと知っているようだな。ああ、また指の動きが早くなった。もう行きそうな顔だ。気持ちよくなりたいか。いいぞ。ほら、もっと激しく奥をかき回すといい。ぐちぐちと音を立てて、両足を跳ね上げて、あられもない声を上げて、いつも私を夢中にさせるあの瞬間の顔を見せてくれ。本当に一人で行ってしまったね。
ただいま。どうした？行ったばかりでだるいだろう。横になっていて構わないんだぞ。うん？なあ、本当はもう30分近く前に帰ってきていたよ。車の中だという割にエンジンの音がしないと思わなかったか？君に電話をかけていたのはこの真下の部屋からだ。どうして？ここを出た時、君のしょんぼりとした顔があまりにも可愛かったのでね。ちょっと意地悪をしてみたくなった。まあそのちょっとの意地悪で、私もすっかりこうなってしまったわけだが、限界だな。前儀はもう必要ないだろう。私の声と君の指でたっぷりと解きほぐしたからな。入れるぞ。ばかりだというのによく閉まる私の、これが待ち遠しかったか。かわいいことを言う。だが私に会いたかったという割に、その指でここをいじり回すことに随分と夢中になっていたように見えたが、自分でするのはそんなに気持ちが良かったかな。こうして私に奥を突かれるより、そのしなやかな指でかき回す方がお好みか。 タブレットに映る君の姿はとても気持ちよさそうだったぞ。聞こえないな。欲しいものを与えてやらなければな。もともと帰ったら可愛がってやるという約束だったのだから。私もモニター越しに君をいじめるよりはこうしている方が好きだ。
ああ、起きてきたのか。おはよう。だいぶぐっすりだったようだな。少し激しくしすぎたか。朝からそんな顔をされるとまた抱きたくなって困るな。ああ、増やそうかと思っていた。決まっているだろう。監視カメラだよ。やはり昨夜の君の姿が少々癖になってしまったようだね。このフロア全体につけておけばもっといろいろな楽しみ方ができるかもしれないだろう。おや、本気にしたのか？冗談だよ。言っただろう。モニター越しよりもこうして君に触れている方が好きだと。君は抱き心地が良いからな。さあ、シャワーを浴びてくるといい。 一緒に浴びるのも悪くないな。まあそれだとあまりシャワーの意味がないかもしれないがね。君ももどかしかったか。体が熱い。さあ、君の可愛い声を聞かせてくれ。そんなにギュッと締めたら指が動かせないだろう。力を抜くんだ。足を開くんだ。片方を上げて、もっと、そういい子だ。ほら、深いだろう。立ったままでは不安かな。ちゃんと支えているさ。Yeah.
誰だ？ニコライか。あいにくと今は取り込み中だ。要件ならそこで言え。シャンマオとの取引、いつだ？一週間後か。ではそれまでジルを見張っておけ。取引の情報がアンダードックに流れている可能性がある。言いたいことはわかるな。ではもう行け。これ以上は彼女の機嫌を損ねそうなのでね。すまなかった。
さあ、続きをしようか。
後ろを向いて壁に行ったよ。じれていたんだな。さっきよりもきつく私に絡みついてくる。大丈夫、もうお助けはなしだ。こうしていると君が私の体に馴染んだのがよくわかるよ。まあこの2ヶ月毎晩のように抱いていれば当然だな。何度も何度もこうして奥をついてあげただろう。ほら、どこをどうすれば君がそうやって腰を跳ねさせるのか、すっかり覚えてしまった。私の色に染まった君はとても魅力的だ。すごく気持ちがいい。絞り取るよ。それはおねだりと取っていいのかな。それでどこに出してほしいんだ。中かな。いつものピルはどうせもう飲んであるんだろう。わかった。 触るな。すまない。そんな風に接されることにあまり慣れていなくてね。右手に怪我をしているわけではない。気にするな。何でもないと言っているだろう。心配なら無用だ。自分の部屋に戻れ。朝まで一人で眠りたい。まさか君が私の仕事を見たいと言い出すとはね。本格的にハウスの一員に加わる気になったのか？では、今夜は特別研修だな。個人客を除けばハウスの主なクライアントは二つ。一つは君たち日本人がヤクザと呼ぶ横流会。もう一つはチャイニーズマフィアのシャンマオだ。どちらも本来は覚醒剤や他のドラッグを扱う競合組織だが、私たちは彼らと良い協力関係を築いている。だからといって、ハウスに敵がいないわけではないがね。いや、サベイランス。麻薬取締官や警察より厄介な連中が存在する。この街でルージュ・エノワールを扱うもう一つの組織。アンダードッグ。彼らはハウスだけが持つあるものを狙っている。ストラテジー。ルージュ・エノワールの中和剤だ。ルージュ・エノワールは服用すると、媚薬作用のサイドルージュか、苦痛をもたらす副作用のサイドノワールのどちらかがランダムで現れるが、ストラテジーを使用すると必ずサイドルージュだけが現れる。つまり、ルージュ・エノワールの進化を発揮させるためには、ストラテジーが必須というわけだ。アンダードックはその生成方法を欲しがって、たびたび取引を襲撃してくる。まあ、それ以外にも彼らとハウスの間には少々複雑な関係があるが、それはまた別の機会にでも話すことにしよう。取引場所に到着だ。
ようこそ、シャンマオ諸君。話が早くて助かるよ。では早速だが、ビジネスと行こう。いつも通り、商品の確認は双方同時だ。おう、トカレフか。年代物だな。
旧ソ連の遺産にこんな場所でお目にかかるとはね。
そちらも問題ないな。では取引成立と言いたいところだが、先に招かれざる客人の相手をしなければならない。アンダードック、やはり来たか。一旦荷物を隠せ。奴らに奪わせるな。
ここは危ない。君はこっち。
やれやれ、
数だけは多いな。野良犬は群れるのが遅いようだ。
見なくていい。君は目を閉じていろ。
さあ、狩りの時間といこうか。残念、外れだ。
神聖なビジネスの場ではお静かに願おう。
おっと、
死に損ないはおとなしく地面に這いつくばっていてくれないか。
レディーの前でこれ以上無駄玉を使いたくはないのでね。
追う必要はない。それよりも撤退の準備をしろ。すぐにサベイランスが来るぞ。
震えているな。すまない、君に怖い思いをさせた。安心していい。もう全部終わった。Open your eyes。 ほら、私の目を見て。大丈夫、大丈夫だ。私がこの手で君を守る。君が私の腕の中にいる限り、必ずね。
なあ、地下駐車場に車の出入りが増えてきたな。そろそろ時間か。先日アンダードックに取引を邪魔された件で全ディーラーに招集をかけたんだ。まあ、ちょっとしたパーティーだよ。君も来い。特別研修の続きだ。
さて、親愛なるディーラー諸君、まずは招集に応じてくれたことに感謝する。だが残念なことに君たちの中にアンダードックの内通者がいることが分かった。諸君も知っての通り、私は薄汚い野良犬が大嫌いだ。というわけで早々にこの場からご退場願おうか。なあ、ジル。ニコライが私に教えてくれたよ。内通者は君だとね。追い詰められた者は大抵そう言う。ほう。 ニコライは君がアンダードックに取引の日を漏らすのを聞いたと言っているぞ。往生際が悪いな。もう結構だ。残念だよ、ジル。俺はやってない。ああ、わかっているさ、ジル。真の裏切り者は、ニコライだ。いつから？もともと君かジルのどちらかだと思っていたから、わざわざこんな場を設けたんだ。おかげで確信できたよ。ニコライ、うまく私を出し抜いたつもりでいたのだろうが、君の手足は少々おしゃべりが過ぎる。人間の大脳辺縁系は強い不安を感じると無意識下である一定の動作パターンを引き起こす。私がジルを尋問する間、そのパターン通りに動く君の手足が真犯人は君だと叫んでいたよ。本来この動きは生存への本能だ。今回は君の首を絞めたようだ。メイン刑事の亡霊、それは私のことか。一ついいことを教えてやろう。死人は口を聞かない。無論亡霊もな。楽に死ねると思うな。まずは右手首を切り落としてアンダードックの連中に送りつけてやる。残りはそうだな、シャンマオにでもくれてやるか。君の若さならパーツごとにいくらでも買い手がつく。不用品のリサイクルには実に最適だ。連れて行け。裏切り者には血の制裁を。余興は終わりだ。全員仕事に戻れ。ディーラーたちはアンダードックに噛みつかれるよりも私に銃口を向けられる方がよほど恐ろしいと見える。怯えた顔をしているな。君も私が怖くなったか。別に隠せなくていい。そんな反応をされるように振る舞うことも私の仕事のうちだ。もういい加減慣れたさ。メイン刑事の亡霊か。そう、死者は何も語りはしない。たとえ残された者がどれほど望もうと。いや、いい、部屋に戻るぞ。
君か。危うく殺すところだったぞ。今夜は自分の部屋で寝ていたんじゃなかったか。少し夢見が悪かっただけだ。夜明け前の雨はどうにも憂鬱な気分を連れてくる。誰にでもあることだろう。指輪。ああ、これか。大切なものだ。とてもね。なんだ。私の顔に何かついているか。唐突だな。何が言いたい。それは本気で言っているのか。大した想像力だ。しかし随分とまた話が飛躍したものだな。私が何か事情があってハウスにいるとでも。これはこれは、参ったな。That one is mine, and is mine, and be a villain. シェイクスピアは人間の本質とは何かを実に巧みに描き出している。微笑みながら悪人になり得るのが人間という生き物だ。君は私に幻想を抱いているに過ぎない。私は悪い男だよ。しつこいな。夜更けに私の部屋に来たんだ。こうなるのは分かっていただろう。君はただおとなしく抱かれていればいい。
起きたのか。ああ。少し考え事をしていた。
どうした？あれではまだ足りなかったか。誘っているわけじゃないなら、なぜそんな顔で私を抱きしめる？またさっきの会話の続きか。しつこいと言ったはずなんだがな。もしも君の言うように私に何か事情があったとして、どうする？悪事をやめるよう私を諭して自首でもさせるのか？ 当たらずしも遠からずだな。やれやれ、君には恐れ入ったよ。仕方ない。そのまっすぐさに敬意を表して一つだけ教えてあげよう。私にとってハウスは手段であり目的ではない。これで満足かな。欲張りな子だ。一つだけと言っただろう。これ以上踏み込むのはお互いのためにならないと思うぞ。忘れているんじゃないか。私は君の敵だ。麻薬取締官。
Freeze, don't move.言ったはずだ。人間が犯しやすい最も単純で恐ろしいミスは先入観だと。君はごく初期の段階で致命的なミスを犯した。私が君のハニートラップに引っかかったと思い込むことでね。一度全てを疑ってみるべきだったな。罠にかけられたのは君の方だ。
立て。頭の後ろで手を組むんだ。そう、お利口だ。少し前から公安厚生局の麻薬取締部が私の周囲を嗅ぎ回っていることには気づいていたよ。指揮を執っているのはおそらく公安のイーグルアイ、エイジス王だろう。彼ならいずれ潜入捜査員を送り込んでくるだろうと踏んで、私の目撃情報が君たちの使う情報屋に流れるよう先手を打たせてもらった。ん？少なくとも君が潜入に成功したと思わせておけば、しばらく新たな人間が送り込まれる可能性は低いだろう。だからあえてそばに置いていた。もっとも、君は随分と私を楽しませてくれたよ。年齢からしてまだ新人の部類だろうが、潜入中の振る舞いとしては見事なものだった。優秀なお嬢さんだ。相手が私でなければ簡単に見抜かれることもなかっただろう。敗因が気になるか。 FBI は私の古巣でね。捜査官として恐ろしく頭の切れる犯罪者や他国の諜報員に深く関わっていると、人間がどうやって相手を惑わそうとするのか手に取るように分かるようになる。さあ、君をどうするかは私の気分次第だ。いっそ今までの例としてこのまま無事に解放してあげてもいい。ただし、ゲームで私に勝てたらの話だが。そう、ゲームだ。帝政時代のロシア軍人たちが自らの命を懸けて興じたというこの世で最も死に近いルーレット。どうする？君の命運を懸けてみるか。オーケー。ではそこのソファーに座るといい。 ゲームのルールは至ってシンプルだ。プレイヤーは交互に銃の引き金を引く。どちらかがダミー以外の一発に当たれば、そこでゲームオーバー。理解できたな？ では始めよう。順番はコイントスで決める。表なら君、裏なら私が先行だ。さあ、今宵の運命はルージュ・オア・ノワール。私からか。プレイの手本を見せるにはちょうどいい。銃口はこめかみに押し当て、こうして引き金を引く。セーフ。次は君の番だ。怖いか？早くしないと私の気が変わるかもしれないぞ。さあ、引き金を引いてみせてくれ。ほら、簡単だろ。ここからが本番だ。銃をこちらに。セーフ。さあ、また君の番だ。手の震えがひどくなったな。いっそここで降りるか。そうすれば代わりに私が引き金を引いてあげよう。Congratulations。どうやら君はまだ運命の女神に見放されてはいないらしい。さて、彼女はもう一度私に微笑んでくれるかな。なぜ邪魔をする。撃つな。ああ、なるほど。日本の警察機構では相談数5発のリボルバー銃がスタンダードだったな。よく見ていろ。この銃の相談数は6発。つまり、まだゲームは終わっていない。また先入観でミスを犯したな。ゲームオーバーだ。麻薬取締官。ああ実弾だと思ったか。このロシアンルーレットはハウスの幹部内で意見が割れた時の解決策でね。だからダミー以外も空砲を使う。気が抜けたようだな。それにしてもまさか自分の命がかかった状況で私を助けようとするとはね。どうやら君は恋愛ごっこの枠組みを超えた感情を私に抱いているらしい。女という生き物は皆そうだ。常にどこかが壊れた機械のようなものなのさ。赤と黒、快楽と破滅をもたらすあのドラッグと同じ名を持つ小説のセリフだ。なかなか真理をついているだろう。作者のスタンダールは確かこんな言葉も残していたな。
憑依は熱病のようなものである。それは意志とは関係なく生まれ、そして滅びる。さて、君をどうしようか。ベッドを血で汚すのもナンセンスだが、いい方法があった。
実物を見るのは初めてだったな。ストラテジーの効果は前に教えただろう。次はこれだ。カプセルを噛み砕いて口腔粘膜から直に取り込んだから即効性だ。ほら、もうルージエノワールの甘い毒が君と私を蝕み始めた。決めせくなど初めてだろう、麻薬取締官。君に最上級の屈辱を与えてあげよう。ぐちゃぐちゃじゃないか。サイドルージュの影響とはいえ、随分と来来性のない体だな。指では足りないだろう。もっと別のものが欲しいか。その顔を見ればわかる。このドラッグの好きなところはね、道徳だ倫理などとここだけに叫ぶ行儀のいい皮を引き剥がせば、人間など所詮獣じみた欲望の塊でしかないのだと教えてくれるところだよ。さあ、存分に楽しませてもらおうか。入れた瞬間に行ってしまうとはね。お楽しみはこれからだというのに。待て、待つ必要などどこにあるというんだ。これほど私を締め付けておいて。ほら、まだまだいけるだろう。快楽と狂気は紙一重だ。さあ、気が狂うまで泣き叫べ。ほら、奥に出して、あ
げろ。この程度で許してもらえると思うな。腰を高く突き出して盛りのついたメス猫のような格好だな。今の君にはよくお似合いだ。取締官の身でありながらドラッグに溺れて獣のようにつながり合うのはどんな気分だ。口ではやめてと言いながら愛液と性液にまみれた君のいやらしい体は今この瞬間ももっと犯してくれと泣きわめいているよ。まったくとんでもない意味なんだ。また行くのか。いいぞホラー、行ってしまえ。さあありったけの地帯を演じてみせろ。最高の顔じゃないか。屈辱と欲望に濡れて私の刺激心をひどく煽ってくれるよ。どこへ逃げるつもりかな。まだ終わらせはしない。君の悲鳴とその涙にたまらなく興奮する。もっと犯したい。食われるまで抱きつぶしたい。ほら、わかるだろう。また熱くたみった。さあこれ以上にないほどみだらで屈辱的な顔を見せてくれ。体だけでなく君のまっすぐな精神を奥の奥まで犯し尽くして快楽に屈服する様が見てみたい。それが私にとって最高の喜びだ。もっともっと私を楽しませろ。報告は終わったかな、麻薬取締官。君が流してくれる偽情報のおかげで助かっているよ。これで君と私は共犯というわけだ。
さ、ご褒美の時間だ。いらないのか。もうこのカプセルを目にするだけで体がうずくはずだろう。ご保証だな。あれからもう10日だ。薬漬けにされて、その度に何度も私に侵されて。いっそ落ちてしまえば楽になれるもの。なぜ君の目は未だに光を失わない。何が君を駆り立てている。何？とうとう妄言まで吐くようになったのか。哀れだな。ご褒美はなしだ。せいぜい禁断症状に苦しむといい。これ以上罪を重ねるなだと。なぜこの後に及んで自分の身より私を気遣う。何を動揺しているんだ私は。耳を貸すな。そう、少しばかり彼女と長く言い過ぎただけだ。そろそろ潮時だな。少し前に私はこの地下駐車場でニコライを尋問した。ずっと部屋で軟禁状態だった君がこうして連れてこられた意味はわかるな。ああ、君とは今夜でお別れだ。背を向けて地面に膝をつけ、そういえば聞いたことはなかったな。君の本当の名は。死者の名を思い出すとき偽名では忍びないだろう。それくらいの慈悲があってもいい。そうか、いい名だ。最後に言い残すことはあるか。またそれか。君の頭を打ち抜いても私が止まることはないさ。これまでもこれから先も私は自らの意志で罪を重ねる。君の願いは私には届かない。別れの挨拶はこれくらいにしよう。さよならの時間だ。黙れ、黙れと言っている。
うるさい。黙れと言っているのかわからないか。
待て。気が変わった。あと少しだけ君が呼吸をすることを許そう。車に乗れ。公安都市である母さん、こんな場所があるなんて君も知らなかっただろう。この古びた教会はかつてメイン刑事ハウスの前身となった組織が拠点にしていた。今日は6月13日教会ではパドバのアントニオを祝う日だ。彼は探し物を見つける守護聖人とも言われている。信じられないかもしれないが、これでも生まれた時は教会で洗礼を受けた身でね。子供の頃に母から何かをなくしたら聖アントニオに祈れと教えられた。その名残だろうな。神への信仰心など持ったこともないが、2年前からこの日だけは教会に足を運ぶことにしている。私の探し物はこの右手にある指輪の持ち主だよ。彼の名はアーレン・クライプ。もうこの世には存在しない私の双子の弟だ。アーレンは子供の頃からどうしようもなく暴力的で破壊的な衝動の持ち主でね。彼には両親の呵責というものが生まれながらに欠落していた。父も母も周囲の人間も彼を敬遠したが、鏡写しのように同じ姿でこの世に生まれた私だけは不思議とそうはならなかった。今思えば双子の片割れが心の奥底に持つ深い闇に見せられていたのかもしれない。その根本を解き明かそうとするうちに、気づけば私はアーレンとよく似た衝動を持つ犯罪者たちと接する FBI 捜査官の道を歩んでいた。その頃アーレンはすでにメイン刑事の一員としてドラッグディーラーになっていたが、私に彼を止める術はなかった。彼にとって犯罪行為は心を唯一満たしてくれるゲーム、そう理解していたから、私たちは対極の道を歩み続けた。全てが変わったのは2年前のクリスマス、私とアーレンの誕生日だった。忘れもしないひどい吹雪の朝でね。徹夜で仕事を終えて帰宅すると、クリスマスカードを添えたプレゼントがドアの前に置かれていた。何が入っていたと思う？アーレンの右手首だ。かつて私が送ったこの指輪をはめていなければ、誰のものだか判別できなかっただろうな。メイン刑事は当時、壊滅寸前に追いやられて、アンダードッグの傘下に入っていた。リュージュ・エノワールがメイン刑事のメンバーによって生み出されたのも、その頃だ。アーレンは、利益分配をめぐる争いで、アンダードックのメンバーに殺された。言葉で言い表すことのできない喪失感などあの時初めて味わったよ。2年経った今も彼は右手首以外見つかっていない。 FBI にいた私は、裏社会の人間は裏社会の人間にしか裁けないことをよく知っている。だから私は
かつてのアーレンの仲間たちに合流した。新たな組織を作り、その力でアンダードックに復讐するために。そして私はヴァン・クライブという名を捨てた。これで私に語れることはもうないな。君に話したのは私自身の覚悟を思い出すためさ。さっき地下駐車場で私は君を撃てなかった。だがこの場所で2年前の像を再認識さえすれば、もう躊躇せずに君を殺せる。さあ、今度こそ本当にさよならだ。後ろを向け。何？撃たれる瞬間を自らの目で見たいとでも？大した度胸だよ。いいだろう。望み通りにしてやる。行くぞ。今まで引き金を引くのをためらったことなどなかったというのに、君相手に二度までも。両手を頭より高く上げろ。いいから早くしろ。動くなよ。行け。君は自由だ。どうした？私を逮捕するまでは死んでも帰ってくるなど命令されているのか？ならば早く行け。そしてもう二度と私の前に現れるな。もしも、もしも、私が。
けられていたか。逃げろ。奴らの狙いは私だ。いいから行け。行け。早く。おい、何を。まさか初めて人を撃ったのか。バカか君は。今のはかすっただけだ。それより逃げる気がないならおとなしくしていろ。あと一人どこに隠れた。そこか。私がやっていることはひどくめちゃくちゃだな。アンダードックの報復があってもおかしくない時期だと分かっていたにもかかわらず、このざまだ。さっさと君を殺してピリオドを打つつもりでいたというのに。さっき言いかけたことか。もしも初めからヴァンクライブとして君に出会っていたのなら、私たちの迎える結末も少しは変わっていたのかもしれないな。さあ、どういう意味だと思う？安心しろ。この注射器の中身はただの睡眠薬だ。体に害はないさ。しようもない男だな、私は。この後に及んでこのまま君をさらってしまおうかなんて考えている。恋は熱病のようなものである。それは意志とは関係なく生まれ、そして滅びる。熱病に侵されていたのは私もまた同じというわけだ。まったくひどい病だよ。こんなにも制御できない思いを植え付けられるなんてな。今では君に内側から焼き尽くされそうだ。 一度本国に戻ってクールダウンが必要だな。いや、怪我の療養もか。ハウスマネージャーへの弁解を考えておかねば。
おはよう。彼女の代わりに出させてもらったよ。はじめましてと言うべきかな。エイジスオ。安心していい。君の可愛い部下なら、まだ夢の中だ。悪いが眠り姫に迎えをもらえるかな。私はそろそろ出かけなければならないのでね。ふざけてなどいないさ。作戦行動、アイ・イン・ザ・スカイ。3年前にロスでメイン刑事を壊滅に追い込んだあの潜入捜査の立案者は君だったな。次は直接礼をさせてもらうよ。では失礼。
おや、お目覚めかな。体がだるいだろう。まだそのままでいるといい。大丈夫だ。もうすぐ迎えが来る。私は一足先にここを立たせてもらうよ。仕切り直しだ。私はしばらくこの国を離れる。だがハウスは活動を停止しない。そして私もまだ私の目的を果たしてはいない。これがどういう意味かわかるか？私は必ずまた戻ってくるということだ。私が勝者だと疑わなかった君との一連のゲームも、蓋を開けてみればブレイクイーブン。君も私も何かを得て、同等の何かを失った。お互いに、このままでは終われないだろう。次のゲームは、私の圧勝で終わらせてもらうよ。だからそれまで、しばしのお別れだ。それでは、いずれまた会おう。麻薬取締官。